あなたは甲子園の高校野球がお好きですか？テレビでご覧になりますか？試合後にですね、負けたチームの選手が袋にですね、バーッとこう記念に土を入れていきますよね。あのシーンを見ておりますと、私はこのようなことを考えるんです。あれやっていいことですか？人のもの、自分のものでないものを持っていくんですよ。窃盗に当たりませんか？チーム全体であれば集団窃盗ですか？あれはですね、本当はしてはいけないんです。あれは特別に見逃しているんです。もう甲子園の高校野球はもう日本の文化のようなものですからね、今さら中止にもできないでしょうというわけで、あれは見逃しているんです。1年間で相当の土がなくなります。で、私計算しましたよ。ネットも見ました。1年間 1.4 トンぐらい土は持っていかれるんです。毎年その分入れているわけですね。さて、あのこう土を入れて持って帰るあのシーンをテレビで見ておりますと、私には聖書の一人の人物がこう思い出されるんです。あのシーンを見て聖書の人物が出てくるなんていう人はね、ほとんどいないと思います。でも私には出てくるんですね。1月18日の説教、桜散るにならないようにという説教をしました。あの時に出てきた中心人物、軍司令官ナーマン、ナーマン将軍ですよ。あの土をですね持って帰るシーンを見ておりますと、私の頭にはナーマンが出てくるんです。どうしてナーマンが出てくるのか、そこを聖書でお読みしますから、皆さんは瞑想してください。聖書のですね教理が書いてある時に瞑想はしにくいです。でも人物が出る、出来事が合っているという時には瞑想しやすいです。聖書を開かなくて結構です。私が読みます。皆さんは目を閉じて瞑想に集中してください。列王記下5章15節15節から長いですよ。列王記下5章の15節から、彼は随員全員を連れて神の一人の人のところに引き返し、その前に来て立った。イスラエルのほか、この世界のどこにも神はおられないことが分かりました。今このしもべからこの贈り物をお受け取りください。神の人は、私の使える主は生きておられる、私は受け取らないと辞退した。ナーマンは彼に強いて受け取らせようとしたが、彼は断った。ナーマンは言った。それならラバ2頭に負わせることができるほどの土をこのしもべにください。出てきましたね。土くださいって言ってるわけですね。しもべは今後主以外の他の神々に焼き尽くす捧げ物やその他の生贄を捧げることはしません。ただしこのことについては主がしもべを許してくださいますように。この主君、私の主君がリモンの神殿にいてひれ伏すとき、私は介添えをさせられます。そのとき私もリモンの神殿でひれ伏さねばなりません。私がリモンの神殿でひれ伏すとき、主がそのことについてこのしもべを許してくださいますように。エリシャは彼に、安心していきなさいと言った。ナーマンがエリシャと別れて少し行ったとき、神の人エリシャの従者ゲハジは、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを何も受け取らずに返してしまった。主は生きておられる、彼を追いかけて何かもらってこようと言ってナーマンの後を追った。ナーマンは彼が後を追ってくるのを見て戦車から飛び降り、彼を迎え、どうかなさいましたかと尋ねた。彼は答えた。何でもありません。私の主人が
私を使わしてこう言いました。今しがた預言者の仲間の若い者が2人、エフライムの産地から着いた。彼らに銀1キカルと着替えの服2着を与えてほしい。ナーマンはどうぞ2キカル取ってくださいと言って、しきりに進め2つの袋に銀2キカルを詰め、着替えの服2着を添えて自分の従者2人に渡した。彼らはそれを持ちゲハジの先に立って進んだ。オフェルに着いた時、ゲハジは彼らからそれらを受け取って家にしまい込み、彼らを返した。彼らは去っていった。彼が主人のところに来て立つと、エリシャはゲハジ、お前はどこに行っていたのかと言った。ゲハジはしもべはどこにも行っていませんと答えたが、エリシャは言った。あの人が戦車から降りて引き返しお前を迎えた時、私の心がそこに行っていなかったとでも言うのか。今は銀を受け、衣服、オリーブの木やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受け取る時であろうか。ナーマンの重い皮膚病がお前とお前の子孫にいつまでもまといつくことになるのに。ゲハジは重い皮膚病で雪のようになり、エリシャの前から立ち去った。テレビで、目を開けてください。テレビでですね、甲子園の野球の土取りを、見たら、なぜ私がナーマンを思い出すかお分かりになったでしょう。ナーマンはですね、聖書では重い皮膚病と書いてあります。言語ではこれはハンセン氏病ですね。それがナーマンによって癒されたわけですね。さて、ナーマンが持ってきた謝礼はすごいですよ。ここにいる人、どんな金持ちでもそんな謝礼はできないほどの、もう桁外れの謝礼なんです。それはここに書いてあります。列王記下、5章の5節です。列王記下5章の5節、途中から見ます。銀10キカル、金6000シケル、着替えの服10着。さて、キカルという単位が書いてあります。口語訳ではタラントと書いてあります。タラントは重さを表すとき、お金の単位である場合がありますけれども、旧約の重さの時にはですね、1タラント1キカルは 34.2 キログラム、 34.2 キロですよ。銀10キカル、10倍、342キロ。謝礼ですね。銀は342キロです。金6000シケル、1シケル、11.4 グラム、6000倍、68.4 キロ。金、私の体重より重いんですよ。それに、服10着ですね。1月の説教の時に話しましたように、金の相場はこう変動するわけですね。上がったり下がったり。1月の時にですね、ネットで調べますと、だいたい5500円前後でした。最近上がったんですよ。もしかしたらですね、コロナが影響したのかもしれません。テレビの報道で1グラム7000円超えたと言ってましたよ。仮に5500円で見ましょうか。それの 68.4 キログラム、今の価値でいけばなんと3億7620万円。銀を何百キロ持ってきて、金は今の値打ちにしますと3億7620万円。もう桁外れの謝礼ですよ。エリシャはこれを受け取らない。預言者ですよ。貧乏でしょうね。でも受け取らないんです。これがエリシャらしいと思います。強いて受けさせようとしましたけれども、彼は受け取らなかった。そうするとこのナーマは変わったことを言ったわけですね。5章17節、ナーマンは言った。それならラバ2頭に負わせることができるほどの土をこのしもべにください。 なぜ土をもらうことにしたんでしょうか。17節を見ますとですね、祭壇を作るためということが考えられます。彼はですね、ここで決心をしているんですよ。もうこれからは偶像の神様に捧げ物しませんと言ってるわけですね。ということは、主にはするということでしょう。主に捧げ物をするならば祭壇がいるわけですよ。で、祭壇は多くの場合石で作られておりましたけれども、あの地でエリシャによって自分はハンセン病が完全に癒された、その記念となる土を持って帰ろうとするわけです。ラバ2頭にくださいっていうわけですね。昨年の台風15号19号の時に大雨でした。その時にですね、土のうが出てきたんです。商店の人、また家庭の人がですね、こう土のうを並べて水が入らないようにするってわけですね。あの土のうでちょっと考えてください。あれですね、ラバに乗せるっていう場合にどれくらい乗るでしょうね。まあ2袋簡単でしょう。4袋でも簡単でしょう。8袋でもできるかなと思います。それの2等分です。彼が国に帰り祭壇を作り、もらった土で祭壇を作り、捧げ物をするときに、それを見るたびにですね、あ、自分はあそこで自分のハンセン病が完全に癒された、あの預言者によって完全に癒された、これいつでも思い起こすことができるわけです。あなたに主が 100% の問題解決を与えられたら記念品残してください。写真でもいいです、絵でもいいです、もう実物そのものでもいいですよ。それを見るたびにね、あ、主があの時にしてくださったということを思い出してください。そして証しをしてください。このですね、守りの記念品を残す、これはね、聖書的な方法なんです。なぜならば神様がこれを命じたことがあるからです。イスラエルの人がエジプトを出ました。40年の旅行をしてですね、いよいよカナンに入るときに、あそこにヨダン川があったわけです。雪解けの水がゴーと流れているときですよ。で、そしてですね、なんて言いますか、主が水を止められてイスラエルの人はそのヨルダン川を渡ったわけです。その時に主は言われました。民族の代表が一つ石を持って来なさいってわけですね。川族の石ですよ。それをですね、それぞれの族がいましたので代表者が一人石をですね、記念に持ち上げたわけです。ですから12個の石がですね、次のキャンプ地に置かれたんです。で、そこにずっと置かれていますと、将来ですね、お父さん、この石何？と子供が言うことがあったらですね、先祖がエジプトを出てカナンに来るとき、ヨルダン川を主が水を止めてくださったので水のないところを渡ったんだ、その家族にあったのがこの石だよと言って主の技を証しすることができたわけですね。あなたに主が 100% の解決を与えられたら、ぜひ記念品を残してください。さて、5章20節から従者ゲハジが出てきます。ゲハジはですね、エリシャ先生がナーマンがですね、完璧に癒されて持ってきた謝礼を渡そうとしたら、先生は受け取らないわけですよ。ナーマンが強いて受けさせようとしたのに、エリシャ先生は受け取らないから考えたんだ。これちょっとうまいことやるともらえるかもしれないぞ、あ、こんなこと考えてはいけないと思わなかったんでしょうか。考えたことをすぐ実行に移したわけですね。追いかけていくわけですよ。5章の20節から、神の人エリシャの従者ゲハジは、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを何も受け取らずに返してしまった。主は生きておられる、彼を追いかけて何かもらってこようと言ってナーマンの後を追った。ナーマンは彼が後を追ってくるのを見て戦車から飛び降り彼を迎え、どうかなさいましたかと尋ねた。彼は答えた、何でもありません、 私の主人が私を遣わしてこう言いました。今しがた預言者の仲間の若い者が2人エフライムの産地から着いた。彼らに銀1キカルと着替えの服2着を与えてほしい。ナーマンはどうぞ2キカル取ってくださいと言ってしきりに進め、2つの袋に銀2キカルを詰め、着替えの服2着を添えて自分の従者2人に渡した。彼らはそれを持ちゲハジの先に立って進んだ。オフェルに着いた時、ゲハジは彼らからそれらを受け取って家にしまい込み、彼らを返した。彼らは去っていった。
さてですね、彼はナーマンに嘘をつくわけです。ここにはいくつの嘘がありますか。1番目、主人が私を遣わして言いました。こんなの嘘、エリシャはそんなこと何もしていません。2番目、預言者の若者2人がエフライムの産地から来た。誰も来ていない。これも嘘ですね。そして、銀のこと服のことをお願いしているわけですね。とそうすると言われたよりも多く、銀に関しては2キカル渡したわけで、服も渡しました。ゲハジの計画は成功しました。高価な謝礼の一部がもらえたんです。しめしめと思ったでしょうか。銀 68.4 キロですよ。お宅にきれいな銀メッキのスプーンやフォークがあるかもしれません。しかしね、それ束ねても2キロなんかにはならないですよ。彼 68.4 キロもらったんですよ。そして晴れ着です。ワクワクしたでしょうか。サタンがある人を罪に陥れるとき、彼が働くと成功率は高いです。聖書に登場する人物でサタンの誘惑に負けた人はたくさんいます。どうして多いのでしょうか。それはサタンが自分が今から陥れようとする人はどこに弱いか、それを知っていて、その人の一番弱いところをついてくるからです。さてゲハジが、元に戻ったって、帰りましたね。預言者言うわけです。ゲハジ、お前はどこに行っていたのか。真面目な顔して、しもべはどこにも行っていません。彼の返事にまた嘘がある。嘘を隠すための嘘ですよ。預言者と共に生活する、これはもう素晴らしい特権ですよ。しかし特権だけではない、恐ろしいこともありますね。ここを見るとですね、預言者は現場に行っていなくてもちゃんと知ってるんです。その場を見ていなくても何があったか知っているんです。主が、示されたんでしょう。ゲハジ、所有欲に負けました。そして新型コロナ、コロナウイルスの、ウイルスによる肺炎ではなくハンセン病になったんです。潜伏期間2週間なんかありません。すぐ発症ですよ。恐ろしいですね。サタンが使う強力な誘惑、4つあります。1、食欲。2、情欲、性欲。3、所有欲、お金、物。4、名誉欲、地位。サタンはこれらを使って巧みに誘惑してくるんです。サタンはエデンの園で1番目を使いました。食欲を使ってエヴァを誘惑し、そして成功したわけですね。キリストが働きに着くときに40日間アラノで断食された。40日断食ですよ。お腹空いてますよ。石がパンになるようにというわけで、やっぱり食欲を使って誘惑しました。でもイエス様は負けませんでした。さてこの一番の誘惑、これは現代でも非常に大きな誘惑ですね。そして負ける人も多いです。旧約聖書のスーパーマンであったサムソンは怪力の持ち主でした。ガーンですよ。彼が
来年の東京オリンピックに重量挙げで出場しますとどういうことになりますか。間違いなく世界新記録が金メダルですよね。神の力がついていたわけですから、もう間違いないですね。さて、この旧約のスーパーマンであったサムソン、2番の情欲性欲に弱かったんです。これに負けました。そしてそれが直接原因で怪力を失いました。ダビデ王はこの誘惑に負け、カインと殺人を犯しました。今日サタンはこの2番目を使ってくるわけですね。そして成功しています。有名人がこの誘惑に負けて不適切な関係を持ち、それが発覚しますと契約していた仕事がパーッとなくなってしまいます。すぐ降ろされてしまいます。3番目、所有欲、お金、物です。何百万円の賄賂が動き、渡した人が渡したと言っているのに、受けた人が受けてないと言ったりするわけですね。ゲハジは所有欲の誘惑に負けました。預言者と共に生活をするという素晴らしい特権に預かっていましたけれども、しかし誘惑に負けました。貧乏人にはできないことが金持ちにはできる、もうこれははっきりしていますよ。ああ、お金さえあればできるんだけどと思ったこと皆さんないでしょうかね。お金があればいろんな困難乗り越えられます。いろんな問題が解決します。やがてですね、お金さえあれば何でもできる、できないことはないと思ったりするんです。お金は確かに力があります。その力あるものを使って悪魔は誘惑をしてくるわけですね。4番目の誘惑、名誉欲、地位、これに弱い人がいます。ある会社で人事異動がありました。ある男性が課長から降ろされたのです。するとその男性の奥様が会社にこのように言ったそうです。給料が下がっても結構ですから、課長のままにしてください。何を意味するんでしょうか。地位ですよ。地位が欲しいんですよね。政治の世界ならば市会議員より県会議員、県会議員より国会議員、じゃあ次は大臣でしょうか。課長より部長、部長より専務や社長、上へ上へと望まれます。オリンピックでしたらまずメダルを取ることです。本当に力があって、目標は金のみという選手がいっぱいいるわけですね。金のみを目指して努力した人は銀の時に悔しがりますよ。世界一という名誉は本当に魅力があるんでしょうね。サタンが使う強力な誘惑、あなたに対して使うのは何番目でしょうか。人間みんな弱いところがありますよ。そこを悪魔は巧みについてくるわけですね。あなた今何歳ですか。サタンはアダムやエヴァより長寿ですよ。何千年のキャリアがあるんですよ。我らみたいに人生7、80年じゃないわけですよ。何千年のキャリアがありますから、これはよく知っていますよね。ゲハジの体験は遠い昔の外国の物語じゃないんですよ。今の私たち、現代に生きる私たちの現実の問題であるわけです。それではこの強力なサタンの誘惑にどのように立ち向かったらよいのでしょうか。私の40数年の現役牧師の時に抱えた一番大きな問題を話します。これ一番大きな問題です。悪魔が私を誘惑したということではありません。もう一番大きな問題、これはですね、札幌三育小学校の土地の売却と新しい土地の購入、もうこれが我が生涯最大の問題でした。移転のプロジェクトがあったわけです。現在地、札幌中央区にある札幌三育小学校の土地を売る、広い
新しい土地を購入する、そこに信仰者を建てるというですね、この大きなプロジェクトがあったわけですね。さて、私たちの三木小学校の土地を売るというね、そこを買いたいという業者はすぐ見つかりました。買ってそこにマンションを建てるんです。すぐ見つかりました。ところが私たちが移転するですね、その土地がなかなか決まらなかったわけです。決まらないから、はい、売りますよっていう契約はできないわけです。もうその業者は早く買いたいんですよ。もう早く買いたい、売ってくれ売ってくれですね。で、うちは移転先が決まらないから売るという契約ができない。もう向こうはしびれを切らしてですね、そして、期限が言われたんです。いつまでに契約してくださいというふうにですね。さて、この札幌三育小学校の土地を売る、新しい土地を買う、この移転にはですね、すっごい付録がついていたんです。もし最終期限までに売ります買いますという契約に至らなかったら、付録がすごい、セブンステアドベンチストに入ろうとしていた54億円が消えるんです。セブンステのある土地売ろうとしてました。東京の高い土地です。それ54億、その話がスッと消えることになるんです。セブンステに54億入るか入らないか、これはもう大変なことであるわけですね。札幌がヘマをしたので54億の話が全部流れてしまった、消えちゃった。そんなことになったら札幌の牧師どうやって責任取ります？こんな話、牧師は責任なんか取るくないわけですよ。大昔でしたら、殿申し訳ございません、ガーッとですね、切腹をして詫びるのでしょうか。もうこれは私が抱えた一番大きな問題ですよ。もうですね、この状況に置かれますと、もう聖書の神様以外に頼るところはどこにもないんです。もう誰にも頼れない、もう聖書の神様だけですね。そして私はこの聖句にしがみついたんです。ピリピ4の13、ピリピ人への手紙4章13節、ピリピ4の13、これはですね、公約がいいです。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。これは私ができるという聖句ではありません。私を強くしてくださる方、つまり神様によってできるという聖句ですね。もう朝目が覚めますね。もう本当に息が詰まる思いでした。ふっふっふっ、生きていた瞬間に土地が頭に来るわけです。土地どうなるだろうか。そうするとですね、私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる、私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる、私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる、ピリピ4の13、神様これ信じます、アーメンと祈って一日が始まるのでした。さて、私たち三育小学校の、なんて言いますか、買いたいという業者がいるわけですから、私たちが買いたいというですね、候補地ですね、だんだん絞られました。で、最後2箇所になったんです。ここかここ、そしてさらに検討して、じゃあこっちだっていうですね、土地が絞られました。さて、私たちの札幌三育小学校の移転、なかなかまとまっていかないんです。なぜか、北海道道庁学事課が私たちの移転を許可しないんです。これはですね、一家族の家の引っ越しじゃないんですよ。学校の移転なんです。学事課が許可しない、絶対移転なんかできないわけですね。うちを買いたい人は早く売れと言ってる、うちが買いたい土地もある、学事課が許可しない。もうそれでですね、ああ 息が詰まる。うちを解体業者から最終期限が言い渡されました。7月23日、これまでに契約できなかったら全てお流れ、迷惑料払ってもらいます。数百万なんか問題じゃないですよ。あの54億円の話が聞いてしまうわけですからね。まあ地元の牧師としては目が覚めたらふっふっふっという感じで、本当に息が、詰まる思いでした。私の信仰の支えはもちろん聖書ですけども、プラスもう一つあるわけですね。ホワイト選手ですよ。エレン・ジー・ホワイトのあのホワイト選手ですね。ホワイト選手の中にはもう素晴らしい神様の約束がもういっぱいあるんです。いっぱいある。その中からとびきり上等を私は47選びました。これこれこれこれで47をですね、まとめてカードにしました。ホワイト選手約束カードっていうカードを、作ったわけですね。47ですから、これを日めくりカレンダーのようにして、今日はここ朗読をして神様信じます祈って、また次の日ですね、こう読んで、神様これ信じますと言ってですね、毎日これを使って読んでいるわけですね。さてこの中にね、こういう言葉があるんです。これには支えられた、今日の修法の瞑想の言葉です。修法の瞑想の言葉、各地への希望2巻163ページ人間やサタンが気づくことのできる壁で信仰によって突破できないものは一つもない。もう素晴らしいですよ。では皆さん一緒に朗読をしましょうか。声を揃えて3、はい、人間やサタンが気づくことのできる壁で信仰によって突破できないものは一つもない。ちょっと声が小さいですよ。もうちょっと大きな声で3、はい、人間やサタンが気づくことのできる壁で信仰によって突破できないものは一つもない。各自への希望2巻163ページ。もうこれは本当に大きな力になりました。目が覚めます。ふっふっふっ、あ、生きていた。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。ピリピ4の13、人間やサタンが気づくことのできる壁で信仰によって突破できないものは一つもない。神様これ信じます、アーメンと言って一日が始まるわけですね。このような教えもあります。国と指導者下巻234ページ、突然困難や危機が訪れた場合には彼を信じる忠実な者の呼ぶ声に応えていつでも来て助けると自ら約束なさった方の助けを読み求めればよいのである。人はどんな環境どんな状態のもとにあっても悲しみと労苦に圧倒され、あるいは誘惑に激しく襲われるときに契約を守られる神の尽きない愛と力に確証と支持と援助を見出すことができるのである。いいですね。このように約束されているのですから、問題抱えたら信じている神様に助けてくださいと行けばいいんですね。ある日、教区の財務部長と札幌教会牧師私と二人で北海道庁学事課に行きました。そしてですね、話をしたんです。話をしますと、やってください、やってくださいですよ、移転計画やってくださいですよ、ありがとうございました、もう二人でですね、ありがとうございました。で、それが7月22日午前9時頃ですよ。最終期限の1日前ですよ。で、それでですね、よかったと私はパーッと公衆電話に走っていきました。携帯がない時代です。パーッと公衆電話で、そしてすぐ小学校に電話かけたんです。校長、今学事課で移転の許可が下りました。さて財務部長はすぐ千歳の飛行場に行きました。飛行機に乗って東京に帰りました。そして売ります買いますという契約ができたんですね。 最終期限の前の日ですから、もうギリギリのところですね。54億円の話まとまりました。セブンステイに入りました。さて、小学校の建築が始まりました。新校舎が建ちました。皆さん何て言いたいですか？もう決まってますよね。ハレルヤ、アーメンですよね。本当に私は命が縮まりました。私たちの信じる神様は素晴らしい神様です。サタンより強い全能の神様です。サタンの強力な誘惑があっても全能の神様につながり、神様に助けを求めていきましょう。今日その決心を今してください。